変わらないもの、越智俊介。自分の年齢を考えれば仕方のないことだ。何度も何度も自分に言い聞かせながら、近所の中古車屋さんで待たされている。もう年も年なんだから、いい加減手放しなさい。そう家内に言われて、しぶしぶこの20年大事にしていたバイクを手放すことにしたのだ。まったく男の趣味というものが女には理解できないから困る。しかし運転に自信もなくなっており、ここしばらくは手入れしていたのみであったのも事実だった。大変お待たせいたしました。店員が私に駆け寄り、査定額を提示してきた。私にとって金額はどうでもよいので、私はそれを了承して泣く泣く店を出ようとした。自動ドアの前に立った私の目に反射して一台の車の姿が飛び込んできた。その古く小さく黄色く輝く車を見て、少しぼーっとした後、これ買って帰りますと口にしていた。今から50年ほど前、私の家は比較的裕福で、学業も娯楽も全く不自由なく育てられた。そんな中でも特に父の趣味であるドライブとパチンコにはよく連れて行かれたものだった。当時の車は今とは違い、一家に一台が当たり前ではなかった。しかし時代が進み、軽自動車なる小型で庶民向けの車が安価といっても初任給の10倍程度はあったで販売され始めていた。そんな小型車の中でも馬力も人気もある車が我が家にやってきたのだった。その名をホンダの N360 といい、小型ながら4人を乗せ、馬力もある安価な大衆車として一世を風靡したものだった。当時の名古屋も今と同じく各地で開発が急ピッチで進められていた。名駅の駅舎も新しく、駅前のモニュメントは噴水であった。広小路は市電を囲むように大量の車が秩序なく入り乱れていた。そんな街並みをこの小さな車の窓から切り取って見ていた私は、すっかり容姿も中身も変わり果ててしまったが、この車は当時と何も変わらずそこに佇んでいた。全く変わってしまったのは風景と人間だけで、タイムスリップしてきたように当時のままの姿であった。家内に相談もせず即決で購入した私は、行きのバイクを置いているためこの車に乗って帰ることにした。走るには問題ない状態だという。エンジン音も当時のままである。ちょうど売却したバイクと同じ4ストロークの大きな音が響き渡る。マニュアル車を運転するのは久しぶりだし、ましてやこんな古い車で自信はないが、柄にもなく心は踊っている。ダブルクラッチはまだできるだろうか。まず私は名駅へ向かった。2代目となった大名古屋ビルをこの車の窓から見ると、初代の屋上の球体が思い出される。このエンジン音を聞きながら見ると、モニュメントは噴水に見えるし、すべてがセピア色に見える。広小路にはすっかり秩序正しくまっすぐ車が走っており、バスも当時とは姿形が全く変わっている。上新遊技場はただのマンションに生まれ変わっている。少々前に破綻したとは聞いていた。パチンコ発祥のこの地の歴史も大きく変わってしまっている。祇園精舎の鐘の声でも聞こえてきそうである。しぶしぶバイクを売りに朝出かけてから、いつの間にか辺りは暗くなっている。シールドビームの淡い光をつけ、私は家路を急いだ。車を買うことはおろか、一日出かけることも断っていない私を家内は心配しているだろう。興奮冷めきらず、 こんな時間になるまで家内の心配を一切気にしていなかった。遅くなった。家内は目を丸くして私の顔を覗き込んでいる。すまない、遅くなって。家内は私を覗き込んで、今度はニヤニヤしている。何かいいことでもあったのかしら。そう言いながら遅くなったことに文句一つも言わず台所へ戻っていった。今がチャンスだと思い告白した。車を衝動買いしてしまったよ。昔親が乗っていた古い車だ。そう、よかったわね。にこやかにそう言いながら晩ご飯の支度の手を止め言った。じゃあ今晩は外食にしましょう。人形劇団パン、高橋清。